天の父なる神様、あなたがおられるので私たちは今日もこうして生かされています。あなたがおられるので世界中の壁が壊されて、今回はアルフィー・サイラスさんが私たちのためにも日本に来てくださいました。また先週にはイギリスから、また今週水曜日にもアメリカから、来月半ばにもアメリカから、たくさんの方々がこの被災地を覚えて、私たちを覚えて祈り応援してくださっています。こんなにも神様が私たちを愛してくださっていることを本当にありがとうございます。私たちは神様の大きな愛のほんの一部しか気づくことができていないのかもしれません。でも今日は聖書の御言葉を通して、改めて神様がどんなに偉大なお方なのか、どんなに私たちを愛してくださっているのかを教えてください。初めて聖書の御言葉を読む方もおられるかもしれません。神様が祝福してください。これからの時をお委ねして、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さん、昨日とまた今日とアルフィー・サイラスさんを迎えて、たくさんの賛美を聞くことができてですね、本当にその力強い歌声に、なんだかこのチャペル全体が揺れるような、そんなパワーを感じますけれども、本当にその歌声にたくさんの励まし、またパワーを私たちもいただいたように感じています。皆さんはいかがでしょうか。そしてまたつくづく、いや、私たちはなんて贅沢な時間を過ごさせていただいているんだろうかと、こんなに幸せでいいんだろうかと、こんなにたくさんの方が私たちを応援してくださっている、そんなふうに思わされるのは私だけではないと思います。私はですね、この大震災の後、私たちは一体何者だからといってこんなにも良くしていただいているんだろうか、なんでこんなにもたくさんの方が応援してくれるんだろうかと思わされる場面がたくさんありました。だって今月5月だけを振り返ってみても本当にそうだと思うんです。5月の11日に行った剣道式では、プロのピアニストの方が演奏してくださいました。またプロのオーボエ奏者の方も演奏をしてくださいました。その次の日の12日の礼拝では、今日のようなコンサート礼拝で、さらにプロのピアニストの方が演奏をしてくださいました。その時もお昼ご飯の時間にはリクエストをしてですね、冬ソナのテーマソングもピアノで弾いていただいてですね、もしかしたら涙した奥様方もおられたんじゃないかと思いますね。またその次の週、この前の日曜日19日の礼拝やお昼ご飯の時間にも、イギリスから日本に来られたキャサリンさんによるハープの演奏も聞くことができました。そして昨日今日はアルフィー・サイラスさんの賛美を聞くことができて、今週水曜日にはさらにまたゲストの方が来てくださるんです。いやー、皆さん、一体私たちは何者だからといってこんなにも多くの方が応援してくださるんでしょう、こんなにも多くの方がよくしてくださるのでしょうか。私たちとアルフィーさん、また私たちと世界中のこんなにも多くの方々をつないでいるのは何でしょうか。それはただ神様ですね。神様がつないでくださってます。神様がいるからアルフィーさんは今回来てくださいました。同じ神様を信じてる、ただそのことによってアルフィーさんも、そして日本中、世界中の方々が私たちのことを祈ってくださって、応援してくださって、この被災地のために一生懸命ご支援くださっているんですね。先日ですね、テレビを見ていました。そのテレビは親子の深い絆を紹介しているテレビ番組でした。その番組の中でですね、司会者の方が言ってたんです。愛のあるところに、愛のあるところに奇跡と生きる力があるんだって。愛のあるところに奇跡と生きる力があるのだ。私はその言葉を聞いて思いました。本当にその通りだよなって。私たちの辿ってきた道のりも大変じゃなかった、ただの平坦な道だったとは思いません。やっぱり私たちの歩みも大変な日々があったと思います。山あり谷ありだったと思います。でもそこに神様の愛があったから、そこに愛があったから、同じ神様を信じる神様にある家族の愛があったから、だから私たちには多くの奇跡と思えるようなことが次々に起き続けて、 そしてまた神様の愛があったからここまで生きてくる力が与えられてきたのではないでしょうか。私たちにとって特にこの2年ちょっとの日々、東日本大震災の後の日々はとっても大変な体験でもありました。けれどもその体験を通して私たちはいろんなことを学んでいるようにも思うんですね。例えばどんなことを学んでますかと聞かれたら、その一つはですね、幸せのハードルを上げすぎないようにしよう、幸せのハードルを自分で勝手に上げすぎないようにしようということを学んだように思います。だって今回の体験を通して私自身も体育館で冷たい床の上で毛布もなく寝た、そんな体験を通してですね、ああ布団で眠ることができるって当たり前じゃないんだなって、一人一枚の布団で寝ることができる、これは本当に幸せなことなんだなって体験しました。毎日お風呂に入ることができる、毎日ご飯を食べることができる、これって本当に幸せなことですよね。なのに人間は、私自身もそうでした、これがあって幸せだ、これは本当に幸せなことだって幸せなこと数えるよりも、ああこれがない、あれがないから私は幸せじゃない、これもないしあれもないしって足りないものばっかり数えて、さらには人と比べてばっかりで、幸せのハードルを自分で勝手にどんどんどんどん上げすぎて、せっかくの幸せを自分で見えなくしてしまっていることってあるんじゃないでしょうかね。一つ一つ決して当たり前じゃない、神様ありがとうって感謝して日々歩んでいくことができるならば、それはとっても素晴らしいことじゃないかなと思いますね。また震災で学んだもう一つ紹介するならば、生きるために必要なものってそんなに多くないんだなっていうことを学びました。生きるために必要なものってそんなに多くないんだなって、以前は生きるためにはこれも必要だあれも必要だっていろんなことを追い求めていましたけれども、いかがですか。突然避難生活が始まって、それら全部家に置いてきても私たちは生きてくることができましたし、今もこうして生かされています。だから私たちは学びました、生きるために必要なものはそんなに多くない、やっぱり生きるために必要なのは神様だって、生きるために一番大切なのはあれだこれだっていっぱい追いかけていたけれども、神様としっかりつながる、神の国とその義とをまず第一にする、これが生きるために一番大切なんだと。神様がいるから大丈夫、神様の愛があるから大丈夫、神様としっかりつながっていれば大丈夫。私たちはこれからも一番大切なことを一番大切にしながら歩んでいきたいと思うんですね。さあいかがでしょうか。愛のあるところに奇跡と生きる力があります。神様は私たちを愛してくださっています。私たちが生きるために必要なのは神様と共に歩むことです。じゃあ神様ってよく言うけれども、神様ってどんなお方なのでしょうか。神様はどのようなお方だから私たちはしっかりつながっていれば大丈夫だっていうことができるんでしょうか。今日の聖書の箇所、詩編139編という歌には、神様ってどんなお方ですかということがいろいろと書かれているんです。この詩編139編の最初の段落、1節から6節にはですね、神様のどんな姿が書かれているかというと、神様は全てのことを知ってるお方なんだって。全知って聞いたことありますか。全て知るって書いて、神様は全知のお方なんだということがまずはこの詩編139編に書かれているんですね。じゃあ最初の一節を前に移してもらえますから、一節読める方ぜひせっかくですからご一緒に読んでみましょう。一節をご一緒に読んでみましょう。3、はい。主よ、あなたは私を探り私を知っておられます。いかがでしょうか。ここに書いてあるように、神様は私たちのことを探るように、もう一生懸命私たち一人一人のことを見つめていてくださって、そして私たちを知っていてくださってるんだって言うんですね。じゃあどれくらい私たちを見つめて、どれくらい私たちを知っておられるんでしょうか。続く2節と3節も 読める方でご一緒に読んでみましょう。2節3節も読んでみましょう。3、はい。あなたこそは私の座るのも立つのも知っておられ、私の思いを遠くから読み取られます。あなたは私の歩みと私の伏すのを見守り、私の道をことごとく知っておられます。すごいですね。神様は私たち一人一人が座るのも立つのも知ってるんだって言うんですね。皆さんが今日この教会に来て椅子に座ってお話を聞いてる、これも神様知ってるって言うんですよ。私たちが朝布団から立って歩いてちょっと座ってまた立って歩いてあれしてこれして夜また布団に入る、そのすべてを神様は見守ってるって言うんですよ。私たちの道をことごとく最初から最後まで全部知っておられるお方なんですね。私たちの思い、私たちの心の中に至るまで読み取っておられる神様は全知のお方なんですね。4節見るとどうですか？4節を見ると私たちの言葉だって、言葉があってこの口から出てくる前に、それが舌に上る前に、なんと神様はそれも知ってるお方だって言うんですよね。さらに5節も読んでみましょうか。5節も読める方でご一緒に読んでみましょう。あなたは前から後ろから私を取り囲み、見てを私の上に置かれました。そうなんです。その神様が私たちを前から後ろから取り囲んでくださって、私たち一人一人にどんな時も手を差し伸べてくださって、愛してくださってるっていうんです。いかがでしょう？これは本当に考えれば考えるほど神様から私たちへの大きな恵み、驚くばかりの恵みではないでしょうか。ですから続く6節にあるように、神様のそのような知識はあまりにも不思議であること、神様が全てを知っておられるお方であるということを認めて、その神様を私たちも信じて、その神様に委ねて生きていくものへと私たちもなっていけたら、こんなに幸せなことはないんじゃないかなって思うんですね。私たちの人生には確かに、なんでこんなことが起こるんだろうか、神様がいるならなんでこんなことがこの人生に起こるんだって思えること、理解できないこと、意味がわからないことがたくさんあると思います。私もその答えをここで言うことはできません。でもただ言うことができるのは、神様が全て知っているお方であるということ。私たちはやがて時が来て、神様がそれを私たちにも明らかにしてくださる。振り返ったら、ああこんな人生模様が刻まれてたんだ、振り返ったら、ああこんな素敵な模様が、あの時は辛かったけれども、ああこのためだったんだと思える時が来ることを私たちは信じて待ち望みたいと思うんですね。今日はまず第一に、神様は全知のお方、全て知ってるお方であるということを私たちは知りたいと思います。そして信じたいと思います。この神様がおられるから、この神様に愛されてるから、私たちの道は導かれ守られ、そこに奇跡が表されて、生きる力をその都度その都度受け取ることができるんですよね。確かに私たちの多くは3月11日以降、翌日12日には何も知らされないで、ほとんど何も持たないで、とにかく避難しろって言われて突然の避難生活に入りました。私たち3月12日は朝に避難して山の方に行って、夕方にはすぐに戻ってこれるって思っていました。ですから食べるものもほとんど持ちませんでしたし、着替えも何一つ持ちませんでした。でもどうでしょう、私たちの全てを知っておられる神様がおられるから、その都度その都度食べるものが与えられました。今着るものもあります。布団で寝ることのできる場所も与えられているんです。私は山形の米沢で2週間避難生活を送ったんですけれども、山形で避難生活を送っている時のこと、私は3月12日から1本のジーパンを1週間ずっと起きている時も寝ている時も履きっぱなしだったんですね。それしかなかったので、ずっと履いてて、いい加減膝に穴も開いてきたんです。 なので寝る時のためにパジャマ代わりのジャージが欲しいなって山形にいる時思いました。それに T シャツも着替えなかったから欲しいなって思いましたし、寒い雪国でしたからトレーナーも欲しかったんですね。そこでうちの妻が買い物に行くっていうので、私のジャージと T シャツとトレーナーも合わせて買ってきてってお願いをしたんですね。そして妻が買い物に行きました。そして島村に着きました。わかりますか、島村安くていいですよね。島村について電話が来たんです。島村着いたよって。ジャージはこういうのとこういうのがあるけどどっちがいいかなって。ああそうだな、どっちがいいかな、電話だけじゃ難しいな、あちょっと待ってお客さん来たからってピンポンなったんですよ。そしてまさに妻が島村で服を選んでる時に一人の男性が、しかも私と身長が同じくらいの男性がその避難先にごめんくださいって尋ねて来られたんです。そしてこれもしよかったら使ってくださいって袋差し出してくださったんですね。その中身見て私びっくりしたんですよ。だってそこにはジャージ入ってたんです、 T シャツも入ってたんです、そしてトレーナーも入っていたんです。すごいですよね。誰がすごいって、神様がすごいですね。神様は私たちの全て見守っていてくださって、こんな小さな小さな私一人のことだって全て知っておられるお方なんです。神様はもちろん皆さんお一人お一人のことも知ってます。お一人お一人を見守っています。どんな時も知ってます。どんなことも知ってます。だから大丈夫です。振り返れば皆さんも体験あるんじゃないですか。ああ神様だなって思うこと、神様がいるから大丈夫です。この全知の神様を信じて、驚くばかりの恵みを覚えて、偉大な神様と共にこの今週の歩みへと私たちも歩み出したいと思うんですね。さあ今日の箇所、詩編139編の2つ目の段落、7節から12節にはですね、じゃあここには神様のどんな姿が書かれているか、そこには神様はどこにでもおられるお方、偏在のお方っていうんですが、偏在、あまねく存在するって書きますね。偏在のお方なのだということが書いてあります。じゃあ読める方で7節をご一緒に読んでみましょう。3、はい。私はあなたの御霊から離れてどこへ行けましょう。私はあなたの御前を離れてどこへ逃れましょう。この詩編書いた人は別に神様から私は逃げたいって思ってるわけじゃなくって、もしたとえ逃げようとしてもそれは不可能だって。だって神様はどこにでもおられるから。つまり神様はいつでもどこにいても私たち一人一人に目を向けて、私たちに関心を持っておられて、共にいてくださってるお方だって言うんです。私たちがどんな状況に置かれている時もそこで絶対に一緒におられるって言うんですね。8節も読んでみましょうか。8節も読んでみましょう。3、はい。たとえ私が天に昇ってもそこにあなたはおられ、私が黄泉に床を設けてもそこにあなたはおられます。ちょっと難しいですね。簡単に言うと、一番高いところから一番低いところまでどこに行っても神様が一緒ですよっていうことなんです。じゃあさらに9節10節も読んでみましょうか。はい。私が暁の翼を買って海の果てに住んでも、そこでもあなたの御手が私を導き、あなたの右の手が私を捉えます。これもちょっと難しいですね。簡単に言うと、地の果てから海の果てまでどこにいても神様が一緒ですよっていうことなんです。神様は有限なお方で、いろんなものに制限されてしまうお方、そんなちっぽけなお方じゃないんです。一番高いところから一番低いところまで、一番あっち側から一番あっち側までどこに行っても神様がいるって。どこに行ってもどんな状況に置かれてても、たとえ苦しい時も悲しい時も辛い時も寂しい時も、神様はそこにいるよって。神様が右の手で私たちを包んでくださっているよって、私たちはこのことも忘れないで歩んでいきたいと思うんですね。先日剣道式という大きなイベントがあったんですけれども、その時ですね、何人かの方々を混乱させてしまったようなんですね。というのは、私の妻にですねそっくりな人がいるって 私の妻にそっくりな人、声もそっくりだし顔もそっくりだし、どうなってんのこれって思った人が何人かいたようなんですね。皆さんは三つ子って見たことありますか？三つ子の人に会うってそんなにないですよね。でも割と近くにいます。私の妻三つ子なんですね。その剣道式に三つ子の一人が来てたもんだからびっくりしたみたいですね。双子ももちろんそうですけど、三つ子もやっぱり似てるんです。声とか話し方とか仕草とかも似てるし、顔もやっぱり似てるんですね。似てるから彼女たちはやったそうですよ。きっと誰しもが一度はやってみたいと憧れるのではないでしょうか。学校で教室の入れ替わりやったんですって。もう知らないふりしてですね、妻は別の三つ子のうちの一人の教室に座ってですね、その一人は妻の教室の妻の席に座ってですね、もう普通に授業を受けてたんですって。もうすでに習った授業だったらラッキーですね。堂々と答えを発表したり、またある時は堂々と居眠りをしていたそうなんですね。兄弟の席で居眠りってね、いやーそんな体験羨ましいなって思うのは私だけでしょうか。ちなみにそれをやった回数は中学の時1回、高校の時1回、本当は3人で同時にやりたかったんだけれども、必ず誰か1人がおじけついて結局は2人でやるそうなんですね。ちなみにその2回両方ともやったのが私の妻だそうですので、詳しくは後ほど妻に聞いていただければと思います。皆さん、そうやって三つ子ならばこの教室にいながら同時にあの教室にもいる、どこにでもいる、そんなふりはできるのかもしれないですね。でも神様は全然違うんですよ。神様はこことあそこだけじゃないんです。ここにいてあそこに偽物がいるんじゃないんです。どこにでも神様がおられるって言うんですね。私たちは決して神様から離れることはないんです。上下左右東西南北、私たちがどこに行こうともそこに神様はおられるんです。そこで神様の力強い優しい右の手が私たち一人一人を決して離すことなく包んでくださっているんです。たとえどんな嵐のような出来事もどんなものも神様から私たちを引き離すことなんてできないんです。そしてまた続く11節12節にもあるように、闇も夜も暗闇もそれらも私たちを神様から引き離すことなんてできないんです。この偉大な神様がおられる、この神様と共に歩むとき、私たちには生きる力が与えられ、恐れが消えていくのではないでしょうか。いかがでしょうか。今日の第二のポイント、私たちはこの偏在の神様を知り信じて、この驚くばかりの恵みを覚えて歩み出していきたいと思いますね。今日の箇所、詩篇139編の3つ目の段落、13節から16節には神様のどんな姿が書かれているかというと、そこには神様は何でもできるお方だって、神様にできないことなんかない、全部できる、全ての能力持っている、全て可能、全能って言います、全能のお方であるということが書かれています。じゃあ13節も読める方でご一緒に読んでみましょう。13節、はい。それはあなたが私の内臓を作り、母の胎のうちで私を組み立てられたからです。皆さん、人間の体ってすごいですよね。どんなロボットよりも人間の体って精密です。体の不思議を知れば知るほど本当にすごいよなって思います。そんな人間の体、内臓もその他のすべても神様が作ってくださって、神様が一人一人お母さんのお腹の中で組み立ててくださったって言うんですね。ここに一つの袋を持ってきたんです。この袋の中に何が入ってるかというと、1から23と1から10まで書かれたカードがこの袋の中には入っています。これをですね、袋の中から1枚ずつ引いていきます。1枚何が出るかな。あ、3だ、3じゃダメだ、1から順番に引いていけるように。さあ引いて、あ、1が出ました。次2が出るでしょうか。2が出なかったらまた1から引き直しです。そうやって1から10まで順番通りに出てくることってあると思いますか。 何回やったら1回ぐらいは順番通りに出てくると思いますか？これは確率の計算ですけれども、100億回に1回です。100億回ぐらい一生懸命やり続けたら、もしかしたら1回ぐらい順番通りに1から10まで出てくるんです。100億回に1回です。無理ですけども、1秒に1回チャレンジしてみたとしても100億秒かかるってことですよね。100億秒って言ったら何年だか皆さんすぐ計算できますか？100億回やるためには317年以上かかるんです。317年、これから皆さんでやってみましょうか。たった1から10までだって順番通りに並ぶにはそんなに大変なんです。人間の細胞って一人の体に何個ぐらいあると思いますか？60兆個あるんです。60兆個。人間は60兆個もの細胞が実に見事に組み合わされて、実に見事にそれが並んでいてこの体になってるんです。すごいですね。私たちの存在はそんなの絶対偶然にはできません。進化の過程でできる、それもちょっと信じがたいと思います。決して偶然なんかじゃない。たまたま私たちはたまたま存在してるでもない。何でもできる神様がいて、神様が私たち一人一人を母の胎の中で大切に大切に心を込めて宝物を作るように組み立ててくださったんです。神様ってすごいですね。私たちはこんなにも神様に愛されているんです。あなたは大切だよって神様は言っておられるんです。この詩編を書いた人もやっぱりこの神様の素晴らしさを覚えて感謝へと導かれているんです。14節もご一緒に読んでみましょうか。14節を読みましょう。はい。私は感謝します。あなたは私に苦しいことをなさって恐ろしいほどです。私の魂はそれをよく知っています。この詩編書いた人が自分自身がお母さんのお腹の中で本当に神秘的にまさに神業で作られて、しかも守られて今生かされているってことを思うと、神様はなんでこんなにも私のことを愛してくれてるんだろうかと、神様は私に苦しいことをなさって恐ろしいほどだと、ただただ私は感謝しますと言うほかないって彼は言ってるんですね。さあ皆さんいかがでしょうか。この詩編139編、神様は全知のお方であるということ、そして偏在のお方であるということ、そして全能のお方であるということ、人間の理解なんてはるかに及ばない、はるかに超えた本当に偉大なお方がおられるということ、私たちも今日改めてこの詩編を読むときにそのことを覚えたいなと思うんですね。そしてその偉大な神様を思うときに私たちはどんな告白へと導かれるでしょうか。それでは最後の17節18節、ちょっと飛んで17、18節もご一緒に読んでみましょう。はい。神よ、あなたの身思いを知るのはなんと難しいことでしょう。その総計はなんと多いことでしょう。18節も、それを数えようとしてもそれは砂よりも数多いのです。私が目覚めるとき、私はなおもあなたと共にいます。この詩編を書いた人はこれまで見てきた神様の偉大さを思うときに、ただただ感嘆の声を発するしかできなかったんです。そして神様は人の思いをすべてご存知だけれども、人は神様の思いをすべて知ることなんて到底できない、そんなちっぽけなお方じゃない、たとえそれを数えようとしても砂よりも数多い。神様の偉大さを思うときにこの詩編書いた人は最後に告白してますね。私が目覚めるとき、私が眠りから目覚めて朝一日をスタートするとき、私は毎日再確認して歩み出します。私はなおもあなたと共にいます。私は今日も驚くばかりの神様の大きな恵みを覚えて偉大な神様と共に歩んでいきますと。私たちも神様をせっかくですからいつも覚えるものでありたいと思います。神様は偉大なお方です。そして私たちも毎朝目覚めるたびに告白したいと思うんですね。私はなおもあなたと共にいます。私は今日も偉大な神様と共に歩みますと。 先々週の土曜日、うちの長女の運動会があったんですね。うちの長女あっという間に小学校6年生になって、親が応援に行ける多分最後の運動会となりました。一生懸命競技したり、与えられている役割を駆け回ってこなしている、そんな娘の姿を追いかけながら、ああ大きくなったもんだなって思いました。そしてまた毎年運動会のたびに私思い出す光景があって、それをやっぱり今回も思い出したんです。以前にもお話ししたことがありますけれども、うちの長女がですね、まだ大熊町の幼稚園に通っている時のこと、その時も私は運動会の応援に行ったんですね。まあ、もう結構前ですので、まだちっちゃいちょこちょこ走り回るそんな長女を応援してですね、そしていよいよ最後の競技、それはやっぱりリレーでした。幼稚園児でリレーなんてできるんだろうかって思いましたけれども、しっかりと1人100メートル、年長さんで100メートルだから結構長いですね。1人100メートル走って一生懸命次の人にバトンを渡していきます。いや、リレーはやっぱり盛り上がりますね。娘の通っていた幼稚園の年長組は2クラス対抗のリレーでした。娘がいた桜組と、そして相手の梅組さんの対決だったんです。どっちが勝ったと思いますか？桜組と梅組。梅組さんはすんごく早かったんです。一緒に用意どんってスタートしたのに、その差がじわじわじわじわ広がって、そしてついにはどんどんどんどんどんどん広がっていって、ついには桜組は梅組に一周差をつけられて周回遅れになってしまったんです。ということはですよ、梅組の最後の一人アンカーがゴールゴールしたら、桜組のアンカーはどうなりますか？それ桜組のアンカーはたった一人ですよ。一人で100メートル走らなければならないんですよね。年長さんのまだ5歳6歳のちっちゃな子がたった一人で100メートル走らなければならない。なんだかかわいそうだな、一人で寂しいだろうなって、悲しいだろうなと私は思いました。やがて梅組のアンカーがゴールしました。桜組の最後のアンカーの子にバトンが渡りました。その子はたった一人で100メートル走り始める、寂しそうに走り始めるかと思ったら、どうなったと思いますか？なんととっさに桜組の担任の先生が一緒になって、その子と100メートル私も走るって走り始めたんです。とっさに走り出したその先生は目立ちたかったんでしょうか？違いますよね。大切な大切な愛するその子を決して一人にしちゃいけないって、その子に悲しい思い寂しい思いをさせちゃいけない、そんな気持ちからですよね。先生はその子を決して最後まで一人にすることはなかったんです。最後の最後まですぐ隣でその子に、一緒に頑張ろうね、一緒にゴール目指そうねって声かけ続けて、最後まで最後の最後までその子と一緒に走り続けて、そして二人で両手挙げて一緒にゴールしたんですね。皆さん、偉大な偉大な神様が、私たち一人一人のことを愛してくださってる神様が、私たちを忘れることがあるでしょうか？絶対絶対にそんなことはありません。神様は私たちを絶対に一人ぼっちになんてしない。苦しい思いや悲しい思い寂しい思いをあなた一人でさせたりしない。神様は私たち一人一人を愛してくださっていて、いつも見守ってくださっていて、いつでもどこでも一緒にいてくださっていて、どんな時でもすぐ隣で声をかけて、最後の最後まで一緒にゴールするまで絶対に離れない、手を差し伸べて必ず一緒にいてくださっているお方なんです。私たちは時に、神様は私のことなんか忘れてしまったんだろうか、一人で苦しい悲しい寂しい辛い、そんな時があるかもしれません。しかし、どんな嵐もどんなに高い山もどんなに深い谷も、私たちを神様の愛から引き離すことなんてできないんです。偉大な神様がいつでもどこでもどんな時でも私たちと一緒におられるんです。ですから、あとは驚くばかりの神様のその恵みを覚えたいと思います。そして神様から常に差し伸べられている手を、あとは私たちがしっかりと握り返したいと思います。私たちも目覚めるたびに、私はなおもあなたと共にいますと告白したいと思います。それでは最後に18節もう一度ご一緒に読んでお祈りしたいと思います。18節をもう一度ご一緒に読みましょう。はい。それを数えようとしても、それは砂よりも数多いのです。 私が目覚めるとき、私はなおもあなたと共にいます。それでは黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますので、ピアノを聴きながら神様の聖書の御言葉を思い巡らしてみましょう。いかがでしょうか。神様のお話をもしかしたら初めて聞いたという方もおられるかもしれません。またいつも聞いてるけれども、改めて神様のこんな姿を知った、こんなにも愛してくださってるんだと感じた、そんな方はおられるでしょうか。改めて私たちこれまでの歩みを振り返ってみるときにも、ああ、全て知ってる神様がおられたんだ、どこにでも神様が一緒にいてくださったんだ、何でもできる神様がおられるんだ、そんな体験をさせられたのではないでしょうか。ですから私たちはどんな時も離れることのない神様の差し伸べられている手を握り返したいと思います。握り返して今日またここから神様と共に歩み出してまいりたいと思います。いかがでしょうか。神様をどうぞ心の中にお迎えください。神様はいつでもその心の扉を開けてくれるのを待っていてくださっています。ありのままで、そのままで神様を受け入れて、神様と手をつないで一歩また一歩この旅路を進んでまいりましょう。もう一言お祈りします。恵み深い天の父なる神様、あなたがどんなに偉大なお方であるか、そしてどんなに私たちを愛してくださっているか、今回アルフィーさんの賛美を聞いても聖書の御言葉を通しても改めて私たちは教えられました。私たちはともすると神様に愛されていることを忘れてしまいます。あれが足りない、これが足りないって幸せのハードルを上げやすいものです。あれが必要だ、これが必要だって神様から差し伸べられている手を振り払ってしまいやすいものです。しかし神様、今日あなたを心の真ん中にお迎えしたいと思います。あなたに差し伸べられている手を握り返したいと思います。私は一人じゃなかった、あの時も苦しかったけれども、あの時神様がおられた、神様が私をおぶってくれていた。改めて私は思い返し、これからもあなたについていきたいと思います。どうぞ私たち一人一人をこれからも導いてください。今日集われたお一人お一人に神様の豊かな祝福がありますようにお願いいたします。感謝します。このお祈りをイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。